改めまして皆さんこんにちは、そして大変ご無沙汰しています。山本家からですねちょっとお話を、伺って、なかなか集会で、ちょっと人が集まれる機会が少なくなってきたなんていう話を伺っておりましたけど、今日、このようにたくさんの皆さんにまたお会いすることができて本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。私にとってみるとやっぱりこの郡山の集会っていうのは本当に信仰を持って、すぐに私福島の方に転勤になりましたので、そこから3年間ですね、集会をこの郡山集会に集わせていただいたということで、本当にこう私のなんていうか信仰の、基礎といいましょうか、そういったところをですね、この集会の、兄弟姉妹方から学び、そして、今日に至っているということでですね、今日は、たまたまちょっと、仙台の方に出張する要件がありましたので、その機会を通してですね、ぜひ皆さんにお会いしたいということで、山本家の方にお話をしたところ、このようにですね機会を本当に設けていただいて、本当にありがとうございます。まだまだ信仰を持って間もないということでですね、ちょっと福音を語るなんていうことは、おこがましいところではあるんですけども、おかげさまでこの郡山で、もうそういった機会を与えられ、最近はですね群馬の沼田の方でもですね、このような機会をいただいておりますので、今日はまた昔のことも思い出しながらですねお話をさせていただければなというふうに思いますので、お聞きいただければと思います。私ですね結構こう対話をしながら福音を伝えていくっていうやり方をしていまして、対話って言ってもこう質問を投げかけたりしますので、ぜひですね回答していただければありがたいかなというふうに思っています。さて早速で恐縮なんですけど、いきなりちょっと質問をさせていただきたいと思うんですが、皆さんどうでしょう。人間がこう日々生きていくためにですね不可欠なものというものがいくつかあるかと思うんですけど、どうでしょう。はい、これがないと死んじゃう。はい、ありがとうございます。一つ今空気が出ました。他に何が。はい、
水。
ありがとうございます。はい、水ですね。今日答えてもらいたいものが出たのでここまでにしておきますけど、あとはですね食べ、もちろん食物も必要ですし、中にはね集会でも同じような話をした時にお金なんてねそんな話もいただいて、実はちょっと水をですねあげてほしいなっていうふうに思っていたんです。今日はですね、私の方からは心の渇きを癒すものというテーマでですねちょっとお話をさせていただきたいと思っていて、その水がですねテーマになってまいります。ところでよく人間の体はねほにゃらら%水でできているみたいな話を、聞かれるかと思うんですけども、はい、どうぞ。何%ぐらいだと思いますか。80% 以上だと思う人。あ、はい。あ、ラスさん。おー、多いですね。80% 以上。はい。じゃあ、50%、50% 程度かな。はい。それから、じゃあ、いやいや、そんなにたくさんないだろう。30% ぐらいじゃないのっていう、いらっしゃいますか。はい。ありがとうございます。実はですね、全部正解みたいな話なんでして、新生児はですね、75% ぐらいが、水分だそうです。で、成人男性になると 60%。で、女性はですね、50% ぐらいなんだそうです。それで、 高齢になるとですね、老人の男性は 50%、女性は 40% ぐらいなんだということです。で、水分がですね、40%から 50% を下回ってしまうと、生命が維持できなくなってしまうということで、よくね、夏場なんて水をたくさん飲んでくださいって言われますけども、1日のですね、水分の必要量っていうのは2.5リッターぐらいだそうです。で、その半分はですね、普通にこう食事をとることによって摂取できるそうなんですけど、残りの半分は意識して水や、お茶をね、飲まないと、ダメだと。で、夏場はね、特にそれを、しっかりやってくださいなんていうことで、水の歴史館というところのホームページに 書いてありました。水はですね、農作物の生育にも欠かせないものだと思うんですね。そういう意味では、やっぱり水は、私たちの命の源になってるなっていうふうに思います。あと水はですね、資源でもあるんですね。ダムに蓄えてですね、工業用水や農業用水に使われたりだとか、私は水力発電の仕事をしていますけども、水の力でですね、電気を実は水力だけじゃなくて、火力や原子力も、使ってる燃料は違うんですけれども、火力であれば、LNG や石炭を使って水を沸かし、原子力であればウランの反応を使ってですね、水を沸かして、蒸気を作って、その蒸気を圧縮してタービンを回して、ということから言うと、水が、重要な役割をしているということであります。また水はですね、蒸発して、雲になって、恵みの雨を、降らせてですね、地球の環境を整えて、くれて、いるということかなと思います。で、この、まさに郡山の地も、あれですよね、浅川疏水でしたっけ、猪苗代湖からね、水を作って、ここで一大農地を作ったなんていうことがありましたけれども、そういうことで、本当に水は私たちの、命を、支えてくれているものだなっていうふうに思っています。それでは、今日は聖書の中からですね、この水にまつわる、お話をですね、皆さんと一緒に覚えていきたいと思うんですが、ヨハネの福音書の4章をお開きいただきたいと思います。ヨハネの福音書の4章です。ページでいきますと、新約聖書の181ページです。ヨハネの福音書の4章、4章のですね、3節から26節をですね、お読みしたいと思います。すいません、ちょっと長くなりますけど、皆さんよくご存知の部分かと思うので、一緒に目で追っていただければ、ありがたいかなと思います。それでは、4章の3節からお読みいたします。ユダヤを去って、再びガリラヤへ向かわれた。これはイエス様がですね、エルサレムからガリラヤに向かったということでございます。4節、しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それでイエスはヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。 もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくても良いように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた。行って、あなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分に夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。彼女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、まことの礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私に知らせてくださるでしょう。イエスは言われた。あなたと話しているこの私がそれです。はい、ありがとうございます。この記事はですね、皆さんよくご存知の、通称サマリアの女と呼ばれる箇所で、ございます。ヨハネの福音書はですね、他の3つの福音書をマタイ、マルコ、ルカが書かれた時期がですね、よりも執筆された年代がですね、90年頃というふうに遅いですね。3つの福音書は50年から60年頃に書かれたということで、3、40年ぐらい、遅い時期に書かれています。ヨハネはですね、この福音書の中で執筆の目的をですね、なんでこの福音書を書いたのかっていうのを明らかにしています。開きませんけれども、このような御言葉が出ております。イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。ヨハネはですね、このように福音書を書いた目的をですね、明らかにしています。ヨハネはですね、他の3つの福音書には書かれてない記事をですね、多くこのヨハネの福音書の中で書いています。この今日お話をするそのサマリアの女の記事もですね、ヨハネの福音書のみに記されています。これは個人的な感想なんですけれども、やはりヨハネは先に書かれたですね、3つの福音書のことはもちろん知っていた上でですね、さらにやはりこの部分はみんなに伝えたいということでですね、 まあ、そういったふうに書かれたんであろうなというふうに私は思っていて、すごく特別なメッセージ性を感じているところで、あります。まあ、今日見たところはですね、まあ、一言で言えば、まあ、一人のサマリア人の女性がですね、まあ、イエス・キリストに出会って、イエスとの対話を通して変えられて、まあ、神を受け入れていく様子が描かれているのかなというふうに思います。それでは、内容の方をですね、見ていきたいと思うんですが、まずは4節ですね。4節、しかしサマリアを通っていかなければならなかったと、あります。ここに、着目してみたいと思うんですが、皆さん、またここ、4章に戻ってきますので、ちょっと、しおりかなんか挟んでおいていただいてですね、後ろ、今、お持ちの聖書のですね、後ろを見ると、イスラエルの地図が、いくつか出てます。この中で、地図11というのがありますので、ちょっとそちらをお開きいただければと思うんですけども、地図11というのはですね、ローマ帝国支配下の、まあ、パレスチナということで、まさに、まあ、イエス様が、この地上でですね、生きておられた時の、まあ、地図ということでありますけれども、ここでですね、イエスは、エルサレムというところにいました。死海という湖が下にありますけれども、そこの左側に、エルサレムがあって、まあ、そこからですね、ガリラヤに向かうということで、ガリラヤっていうのはその、目を上の方に移していくと、薄いグレーで塗られているところが、まあ、ガリラヤ、地方ですね。まあ、そこに行くということでですね、サマリアを通って行かなければならなかったって書いてあるんですけど、サマリアを通って行かなければならなかったっていうのは、ベツレヘムから、ごめんなさい、エルサレムからガリラヤに行くには、サマリアを通って行くのは、まあ、なんですか、通り道のように、見えますね。まあ、本当に、こう行くのは、まあ、別に合理的じゃないかなっていうふうに、思うんです。しかしですね、ここでイエスはサマリアを通っていかなければいけなか、ならなかったというふうにあえて、言ってるんですね。まあ、この時代ですね、ユダヤ人はどうやらその遠回りをしてですね、わざわざこのエルサレムから、一度、まあ、エリコ、ヨルダン川の方に出てですね、ヨルダン川に沿って、上に、の方、ガリラヤの方に、まあ、向かっていったと。そのようにしていたんだそうです。まあ、なんでですね、ユダヤ人が遠回りをしていたのかっていうことを少し考えてみたいと思うんですけども、ところで皆さん、なんですか、どっか目的地があるところにですね、ある場合にわざわざこう遠回りしていくっていうことって、あんまりな、まあ、ないと思うんですけど、まあ、こういう時は遠回りするよねっていうのを何か思い当たるものがあるでしょうか。はい。
渋滞してると
あ、渋滞してる。正解。実はですね、今日は海星山公園で、ポケモンのイベントがありましてですね、普段の、通路、ルートでですね、ちょっと来ると、で、どんどん時間経っていっちゃったんで、やばいと思ってですね、市役所の方から公園をぐるーっと回って、ここに来て、まあ、なんとかギリギリ間に合ったということがあって、そうですね、今、おっしゃっていただきましたけど、まあ、渋滞してたりすると、まあ、そういうことを選択することはありますね。じゃあ、イエス様も渋滞してたから、そのようにしたんでしょうか。ちょっと違ったりもするんですね。じゃあ、なんで、ユダヤ人がですね、遠回りをしたのかっていったところを、見ていきたいと思うんですけども、ごめんなさい。また、聖書の4章の方に戻っていただいて、182ページを見ていただくとですね、9節にですね、ヨハネはそのヒントを書いてくれてるんですね。9節ですけれども、ちょっと前半のところは、の括弧の中は置いておいて、まあ、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのであるというふうに、 書いてあります。なんでユダヤ人はサマリア人をですね、とですね、付き合いをしなかったのかっていうこと、この意味を理解するにはですね、今日少し歴史を遡る必要があります。イスラエルはですね、もともとは一つの国だったんですけども、内部分裂を起こしてですね、北イスラエル王国と南ユダ王国に分裂をしました。まあ、今は時間の関係で見ませんけれども、後で地図の6っていうところを見ていただくとですね、まあ、北と南に国が分かれていたということが分かります。その後ですね、この北イスラエルにはですね、まあ、シリア、それから南ユダの方はですね、まあ、バビロンという国によって、占領されてしまいました。その過程においてですね、南ユダ王国、まあ、こちらには主に、まあ、ユダヤ人が住んでいるわけですけれども、ユダヤ人は人種的なですね、純粋性を失わなかったんですけれども、北のですね、北イスラエル、ここにはサマリア人が住んでいたんですけれども、まあ、新しく移住してきたですね、多民族との雑混によって、サマリア人は混血民族となって、偶像礼拝が導入されたという歴史的な背景があります。このためですね、ユダヤ人は元は同じ民族であったサマリア人をですね、まあ、異邦人というふうに蔑視してですね、まあ、一方サマリア人も、まあ、モーセ五章をですね、信仰していて、両者の対立と反目はですね、非常に根深いものになっていたということだそうです。このような経緯からですね、ユダヤ人がガリラヤ地方に移動する際はですね、わざわざ遠回りをしていったという背景があるということです。さて、そういった背景があったんですけども、イエスはその時のユダヤ人が通っている迂回ルートではなく、しかしサマリアを通っていかなければならなかったと。ギリシャ語のですね、直訳聖書によりますと、ここの部分、しかし彼はどうしても必ずサマリアを通り抜けていかなければならなかったというふうにあります。そこにはですね、やはり大きな目的があったんだろうなというふうに読むことができます。ではそれは何でなんでしょうか。神はですね、救いが必要な人がそこにいる、サマリアにいるということをですね、分かっていてくださって、そしてそこをあえて通った。それはもうちょっと広い目で見るとですね、神様の救いというのはユダヤ人ではなく、異邦人である、我々にもですね、その救いの御手を差し伸べていてくださるということがここからも読み取れると思いますし、そして今異邦人である私たちにもですね、その福音が届いて私たちも信仰を持つことができているということで、本当に感謝のことだなというふうに思います。それでは先を見ていきたいと思いますけれども、6節をご覧いただきたいんですが、6節にはですね、このようなことが書かれています。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第6の時であったというふうに書かれています。ここにヤコブの井戸と呼ばれるものが出てきます。これをですね、ちょっと調べてみたんですけども、このヤコブの井戸っていうのはですね、なんと今も現存していて、それで、観光で行ってですね、見ることもできるんだそうです。イスラエルとか行かれた方いらっしゃいます。ヤコブの井戸見たことあるってなかなかないですよね。今もですね、残っていて、かなりの確証でですね、 特定できるその数せき、少ない聖書時代の埋石だそうですけども、ちょっと解説書などによるとですね、この井戸っていうのは直径が3メートルくらいあって、深さはなんと33メートルです。まあ、ビルで、行ったら、もし十数階建てのビルをちょっとイメージしやすいと思うんですけどね。十数階、ごめんなさい、十階ぐらいかな。ビルをイメージしていただければいいんですけど、そのように非常に深い、井戸だったということだそうです。で、ここにちょっと時刻が書いてありますけども、第6の時であったというふうにありますが、この欄外の解説のところを見るとですね、この第6の時っていうのは正午頃ということだそうです。それで、イエス様ですね、疲れてそこで休んでいたと、傍らに座って休んでたということですので、やはりイエスは人としてこの地上に来られて、我々と同じようにですね、疲れを覚えられたということも、ここからわかるかと思います。そして7節に、イエス様はですね、そのサマリアの女に、このように言ったんですね。イエスは彼女に、私に水を飲ませてくださいと、言われたとあります。水を飲ませてくださいとですね、サマリアの女性に声をかけたということです。時刻はですね、正午頃、つまりその太陽がですね、最も高く来る時間です。当時ですね、水汲みというのは、この女性の仕事であったということですけれども、通常はですね、この水汲みというのは朝の涼しい時間帯にね、終えられるっていうのが一般的ということだそうです。なので、この女性はですね、人目を避けて、正午頃に、水を汲みに来たっていうことから、やはり、何か、ちょっと訳ありな事情を持っている女性だなっていうことが、推察できるのかなっていうふうに思います。そして、イエスはですね、私に水を飲ませてくださいというふうに、彼女に頼んだんですね。先ほどユダヤ人とサマリア人の関係のことにちょっと触れましたけれども、当時ユダヤ人はですね、サマリア人に借りを作ってはいけないというのがですね、当時の教えだったということで、このイエスの問いかけっていうのはですね、常識外れのものであったということで、見ませんけども、その後ですね、その女は驚いたというふうに書かれています。しかしですね、このイエスの問いかけ、私に水を飲ませてくださいというこの問いかけからですね、重要な対話が始まっていきます。10節をご覧ください。お読みいたします。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。このように書かれています。ここでイエスはですね、永遠の命の必要性についてですね、彼女に教えたかったのかなっていうふうに思うんですが、その後のですね、彼女の応答を見ると、彼女はそこまでは理解できてなかったのかなっていうふうに思います。その後彼女はですね、井戸のことをですね、持ち出すんですね。この深い井戸からどうやって水汲むんですか？この井戸はヤコブが作ってくれたもので、あなたはそのヤコブよりも偉い人なんですか？っていうようなことをですね、持ち出しています。先ほどですね、話した通り、井戸の深さ33メートルですから、確かに汲むものを持ってなかったら、どうやって水汲むんですか？っていうのは、もっともな、疑問だな、なんていうふうにも思いながら読むんですけれども、そこでですね、イエスは13節でこのように述べています。イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし、私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。 このように語ったんですね。イエスはここで、まあ、物理的な水の意味からですね、まあ、霊的な水の意味へとですね、話を移していきます。ここで、まあ、イエス様が伝えたかったのは、やはりこの世が与えることができる、まあ、水ではですね、人の心を満たすことはできないということで、あったんだろうなというふうに思います。けれども、まあ、イエス・キリストがですね、与えてくださる恵み、祝福はですね、その人の心を満たすことができて、そして、それが永遠の命へと導いてくださるんだということをここで教えたと思うんですが、まだ彼女はですね、その意味が、まあ、理解できていなかったということかと思います。それは何でかなっていうふうに思うと、やはりその霊的な目がですね、閉ざされていたということであろうと思います。で、その後ですね、イエスは彼女の霊の目を開くためにですね、次の質問をするんですが、16節を見て、見たいと思うんですが、イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと命じられたんですね。どうでしょう、今までのこの話の流れからすると、まあ、なんかちょっと急にイエスは何トンチンカンなことを言い出しちゃったのかなっていうふうに思って、しまうところではあるんですけども、まあ、実はこれはとても、まあ、重要なことです。これ以降の対話によってですね、この女性には5人の夫があったこと、そして今一緒に住んでいる男性はですね、夫ではないということをイエス様は明らかにされています。つまり彼女はですね、男性遍歴を重ねて、まあ、今の中に、今も罪の中に住んでいる、そういうことなのかなっていうふうに思います。まあ、その理由はですね、わかりませんけれども、まあ、この女性は男性にですね、心の癒しを求めたのかもしれませんけれども、それが満たされなくてですね、まあ、何度も相手を変えたということなのかもしれません。イエス様はですね、ここで、彼女にですね、罪認識の必要性ということを、掲示されたのだと思います。永遠の命を受け取るためにはですね、まあ、自分は罪人であるということを認める必要があります。しかし、まあ、生まれながらにして罪人の私たちはですね、自らの罪をなかなか素直に、まあ、認めることができない、そのようなものではないでしょうか。まあ、別にですね、警察に捕まるような悪いことしてないし、なんで私が罪人なのということですけれども、聖書はですね、神なんかいらない、神に、なんか知らないとですね、その神に背いて、まあ、無視して生きることをですね、罪というふうに、語っています。ここで、イエス様と彼女のやり取りに、まあ、注目したいと思うんですけども、まあ、イエス様はですね、罪を、この彼女の罪を、まあ、白日のもとにさらしてですね、それを断罪するようなことはなさらないんですね。そうではなくて、自分自身の心に問いかけることを、まあ、願っておられると思います。私自身、ですね、まあ、仕事上の大変なあの試練を通してですね、まあ、自分はに罪があるなということをですね、認識することができました。しかしその後ですね、家族や、まあ、職場の上司や、そして集会の兄弟姉妹の支えがあってですね、まあ、今ここにこのように立つことが許されているということで、まあ、本当に感謝しているところなんですけど、皆さんはいかがでしょうか。まあ、お一人お一人ですね、自分の心に問いかけていただきたいと思います。そしてそれぞれがですね、必要に応じて神様と向き合っていただきたいなというふうに思います。まあ、信仰をですね、持ったからといって試練や苦難がなくなるかというと、決してそんなことはないと思います。まあ、現には私もですね、信仰を持った後も、まあ、報道されるような設備の事故や人身災害や、まあ、そういったことも経験しています。まあ、やっぱりその渦中にいるときはですね、本当に思い悩むんですね。まあ、しかし、まあ、今はですね、まあ、頼れる存在がある ということが、本当に私の平安の源になっているというふうに思います。まあ、これらのですね、試練や苦難についてはですね、すべて意味があって、神はですね、まあ、耐えられない試練は与えられませんし、まあ、そればかりか脱出の道も備えてくださっている。必ず益に変えてくださる。まあ、このことを知っている。まあ、こういったことをですね、本当に覚えるときに、神様への信頼、それが平安となってですね、前を向くことができるのかなっていうふうに思っています。まあ、当時ですね、まあ、今お話ししたような大きな試練というのは、まあ、新潟で、事業所にいたときにですね、経験したんですけども、まあ、前にいた会社は退職してですね、別の会社に移ったんですけども、まあ、不思議なことに今また新潟に置かれてですね、新潟で、まさに、そこの問題があった発電所のですね、仕事に、携わって、います。本当に、何かやり残していることがあるんだろうなっていうふうに思いながらですね、まあ、日々神様に頼りながら過ごしているというところでございます。さて、すいません、話が少し脱線しましたけども、話を戻したいと思うんですが、19節ですけれども、彼女は言った、主よ、あなたは預言者だとお見受けしますというふうに書かれています。18節でイエスは彼女が語っていないことを、おっしゃったんですね。5人夫がいたとか、今いる夫は男性は夫じゃないとかですね。彼女はそこまで話してないんですけども、イエス様はそこは分かったということで、あ、この方はもうただ者じゃないなということにこの彼女は気づいたんだとは思いますけれども、しかし、その方が神であるということはまだ気づいていなかったのかなというふうに、思います。その後の、まあ、彼女の、まあ、イエス様への質問ですね。礼拝の場所についてですね、サマリア、まあ、この山で礼拝を捧げることが、ごめんなさい、20節ですね。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っていますということで、まだですね、この女性は、イエス様がですね、言われていることのその真意ということを分かっていなくて、しかしその後ですね、イエス様は、どこで礼拝するかという疑問に対して、父なる神を啓示してですね、礼拝する新しい真理を教えているのだと思います。21節にはですね、イエスは彼女に言われた、女の人よ、私を信じなさい。この山でもエルサレムでもないところで、あなた方が父を礼拝する時が来ます。23節を見てみますと、しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのですというふうに書かれています。まあ、イエス様がですね、この地上に来た今、もはやですね、礼拝する場所が問題になる時代は過ぎ去ろうとしている。まあ、信じる者がですね、まあ、どこででも神を礼拝できる時が来ようとしているということを、ここでイエス様は教えてくださいました。神は霊ですので、神を礼拝する者はですね、御霊、この御霊というのは神様を信じることによって自分の中に住んでくださる神様の霊のことですけども、この御霊と真理というのは、まあ、本当のこと、間違いのない道理というふうに辞書などに書いてますけども、まさにこの、聖書そのものであると思いますけども、これによってですね、礼拝しなければならない、これがイエスが示されたですね、啓示であり、教えでありました。このことはですね、まあ、イエスの十字架の死と復活によってですね、成就したということが言えるかと思います。さて、終わりにですね、その後、サマリア地方がどのようになったのかということを見ていきたいと思うんですが、 28節からですね、30節をお読みしたいと思います。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ行き、人々に言った。見てください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかすると、この方がキリストなのでしょうか。そこで人々は町に出て、イエスのもとにやってきた。このように書かれています。そして次のページになるんですが、39節から40節もお読みしたいと思うんですが、さて、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。それでサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。彼らはその女に言った。もう私たちはあなた方が話したことによって信じているのではありません。自分が聞いて、この方が本当に世の救い主だと分かったのです。このように証言されています。ユダヤ人とですね、対立していたサマリア人でしたけれども、イエス・キリストから生ける水を受け取りですね、多くの人が救われたということがここに示されているんだなというふうに思います。今日皆さんとですね、サマリアの一人の女性の証をですね、聖書から見ることができました。ここでですね、真理を伝えたイエス・キリストは、この3年後にですね、私たちの罪を贖うために十字架の上で死なれ、墓に葬られました。けれども、3日目にですね、復活され、弟子をはじめとする多くの人たちの前に現れてですね、そして天に昇っていかれました。この罪の贖いはですね、当時の人たちのみならず、今を生きる私たちのためでもあるのです。神はですね、今も生きておられ、この世を取りなして、そして一人一人をですね、招いておられます。どうぞですね、このことを信じ、受け入れて、神からの贈り物、恵みと祝福の源である、いつまでもですね、決して乾くことがない生ける水を受け取っていただきたいと思います。これよりお勧めして、本日のメッセージを終えたいと思います。どうもありがとうございました。